問題461。肺胞子腔の増加が呼吸不全の原因である疾患はどれか、2つ選べ。1番、肺炎。2番、肺水腫。3番、肺気腫。4番、自然気胸。5番、肺血栓塞栓症。問題461。肺胞子腔の増加が呼吸不全の原因である疾患はどれか、2つ選べ。1番、肺炎。2番、肺水腫。3番、肺気腫。4番、自然気胸。5番、肺血栓塞栓症。
正解は、3番、肺気腫。5番、肺血栓塞栓症。
問題462。閉塞性換気障害について、正しいのはどれか、一つ選べ。1番、肺活量の減少を伴う。2番、吸気性の呼吸困難を呈する。3番、PaCO2 は 35mHg 以下を示す。4番、気管支喘息の発作中に見られる。5番、1秒率の低下が 80% 以下と定義されている。問題462。閉塞性換気障害について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、肺活量の減少を伴う。2番、吸気性の呼吸困難を呈する。3番、PaCO2 は 35mHg 以下を示す。4番、気管支喘息の発作中に見られる。5番、1秒率の低下が 80% 以下と定義されている。
正解は、
4番、気管支喘息の発作中に見られる。問題463。CO2 ナルコーシスについて正しいのはどれか、2つ選べ。1番、脳血管は収縮する。2番、意識障害をきたすのは稀である。3番、自発呼吸が減弱することがある。4番、PaCO2、動脈血二酸化炭素分圧が異常に低い状態である。5番、慢性呼吸不全傷病者に対する不用意な高濃度酸素投与が要因となる。問題463。CO2 ナルコーシスについて正しいのはどれか、2つ選べ。1番、脳血管は収縮する。2番、意識障害をきたすのは稀である。3番、自発呼吸が減弱することがある。4番、PaCO2、動脈血二酸化炭素分圧が異常に低い状態である。5番、慢性呼吸不全傷病者に対する不用意な高濃度酸素投与が要因となる。
正解は、
3番、自発呼吸が減弱することがある。5番、慢性呼吸不全傷病者に対する不用意な高濃度酸素投与が要因となる。問題464。チアノーゼについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、
SPO2 値は高値を示す。2番、貧血傷病者に出現しやすい。3番、皮膚や粘膜が黄色を呈する。4番、一酸化炭素中毒の特徴的な所見である。5番、毛細血管のデオキシヘモグロビン量が 5g パーデシリットル以上と定義されている。問題464。チアノーゼについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、SPO2 値は高値を示す。2番、貧血傷病者に出現しやすい。3番、皮膚や粘膜が黄色を呈する。4番、一酸化炭素中毒の特徴的な所見である。5番、毛細血管のデオキシヘモグロビン量が 5g パーデシリットル以上と定義されている。
正解は、5番、毛細血管のデオキシヘモグロビン量が 5g パーデシリットル以上と定義されている。問題465。呼吸中枢の抑制により、低酸素血症をきたすのはどれか、一つ選べ。1番、重症筋無力症。2番、睡眠薬大量内服。3番、フレイルチェスト。4番、筋ジストロフィー。5番、ギランバレー症候群。問題465。呼吸中枢の抑制により、低酸素血症をきたすのはどれか、一つ選べ。1番、重症筋無力症。2番、睡眠薬大量内服。3番、フレイルチェスト。4番、筋ジストロフィー。5番、ギランバレー症候群。
正解は、2番、睡眠薬大量内服。問題466。横隔膜の支配神経はどれか、一つ選べ。1番、第一頸髄神経。2番、第四頸髄神経。3番、第一胸髄神経。4番、第五胸髄神経。5番、第十胸髄神経。問題466。横隔膜の支配神経はどれか、一つ選べ。1番、第一頸髄神経。2番、第四頸髄神経。3番、第一胸髄神経。4番、第五胸髄神経。5番、第十胸髄神経。
正解は、2番、第四頸髄神経。問題467。休憩時に呼吸仕事量が著しく増大するのはどれか、一つ選べ。1番、肺気腫。2番、気管支喘息。3番、急性喉頭蓋炎。4番、気管支拡張症。5番、慢性気管支炎。問題467。休憩時に呼吸仕事量が著しく増大するのはどれか、一つ選べ。1番、肺気腫。2番、気管支喘息。3番、
急性喉頭蓋炎。4番、気管支拡張症。5番、慢性気管支炎。
正解は、3番、急性喉頭蓋炎。
問題468。肺管室の障害による呼吸不全はどれか、一つ選べ。1番、気胸。2番、無気肺。3番、肺水腫。4番、肺繊維症。5番、慢性閉塞性肺疾患。問題468。肺管室の障害による呼吸不全はどれか、一つ選べ。1番、気胸。2番、無気肺。3番、肺水腫。4番、肺繊維症。5番、慢性閉塞性肺疾患。
正解は、4番、肺繊維症。
問題469。72歳男性、ここ数年、老化時に息切れを感じていた。散歩中に息が苦しくなり、救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識、JCS2。呼吸数42パーフン。脈拍120パーフン。不正。血圧182、102mHg。SPO2 値 70%。チアノーゼと発汗を認める。犯罪でリザーバ付きフェイスマスクで、酸素10リットルパーフン投与したところ、意識レベルが低下した。直ちに行うべき処置はどれか、一つ選べ。1番、補助換気。2番、除細動の準備。3番、酸素投与の中止。4番、回復体位への体位変換。5番、鼻カニューレに変更。問題469。72歳男性、ここ数年、老化時に息切れを感じていた。散歩中に息が苦しくなり、救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識、JCS2。呼吸数、42、パーフン。脈拍120パーフン。不正。血圧182、102mHg。SPO2 値 70%。チアノーゼと発汗を認める。犯罪でリザーバ付きフェイスマスクで酸素10リットルパーフン投与したところ、意識レベルが低下した。直ちに行うべき処置はどれか、一つ選べ。1番、補助換気。2番、除細動の準備。3番、酸素投与の中止。4番、回復体位への体位変換。5番、鼻カニューレに変更。
正解は、1番、補助換気。
問題470。28歳の男性。野球の試合中に突然の呼吸困難と胸痛とを訴えたため、チームメイトが救急要請した。救急隊到着時観察所見。 意識 JCS1 呼吸数24パーフン、脈拍120パーフン、血圧140 90mHg、 SPO2 値 90%、 左胸部の呼吸音が減弱している。バックバルブマスクで補助呼吸を実施し搬送を開始したところ、5分後に心肺停止となった。誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、頸静脈度調。2番、左胸部の暴流。3番、左音性浸透低下。4番、気管の左方変異。5番、チェックバルブメカニズムの関与。問題470。28歳の男性、野球の試合中に突然の呼吸困難と胸痛とを訴えたため、チームメイトが救急要請した。救急隊到着時観察所見、意識 JCS1 呼吸数24パーフン、脈拍120パーフン、血圧140 90mHg、 SPO2 値 90%、 左胸部の呼吸音が減弱している。バックバルブマスクで補助呼吸を実施し搬送を開始したところ、5分後に心肺停止となった。誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、頸静脈度調。2番、左胸部の暴流。3番、左音性浸透低下。4番、気管の左方変異。5番、チェックバルブメカニズムの関与。
正解は、4番、気管の左方変異。問題471。心不全の原因にならないのはどれか、一つ選べ。1番、心筋梗塞。2番、骨盤骨折。3番、拡張型心筋症。4番、高血圧緊急症。5番、発作性上質性頻脈。問題471。心不全の原因にならないのはどれか、一つ選べ。1番、心筋梗塞。2番、骨盤骨折。3番、拡張型心筋症。4番、高血圧緊急症。5番、発作性上質性頻脈。
正解は、2番、骨盤骨折。問題472。急性心筋梗塞による心不全時に、急速に出現する生体反応はどれか、2つ選べ。1番、心拍数増加。2番、体液量増加。3番、血管収縮増強。4番、ナトリウムの再吸収。5番、非拘束心筋の収縮力増強。問題472。急性心筋梗塞による心不全時に、急速に出現する生体反応はどれか、2つ選べ。1番、心拍数増加。2番、体液量増加。3番、血管収縮増強。4番、ナトリウムの再吸収。 5番、非拘束心筋の収縮力増強。
正解は、
1番、心拍数増加。5番、非拘束心筋の収縮力増強。
問題473。心不全時の循環動態で正しいのはどれか、一つ選べ。
1番、全負荷の増大。2番、羽毛圧の低下。3番、高負荷の低下。4番、1回拍出量の増加。5番、副交感神経の緊張。問題473。心不全時の循環動態で正しいのはどれか、一つ選べ。1番、全負荷の増大。2番、羽毛圧の低下。3番、高負荷の低下。4番、1回拍出量の増加。5番、副交感神経の緊張。
正解は、
1番、全負荷の増大。問題474。肺鬱血を示唆する症候はどれか、一つ選べ。1番、浮腫。2番、膝呼吸。3番、尿量減少。4番、腹部膨満感。5番、頸静脈度調。問題474。肺鬱血を示唆する症候はどれか、一つ選べ。1番、浮腫。2番、膝呼吸。3番、尿量減少。4番、腹部膨満感。5番、頸静脈度調。
正解は、
2番、膝呼吸。問題475。紅白出生心不全をきたすのはどれか、2つ選べ。1番、かっけ。2番、敗血症。3番、敗血腺側栓症。4番、拡張型心筋症。5番、急性心筋梗塞。問題475。紅白出生心不全をきたすのはどれか、2つ選べ。1番、かっけ。2番、敗血症。3番、敗血腺側栓症。4番、拡張型心筋症。5番、急性心筋梗塞。
正解は、
1番、かっけ。2番、敗血症。問題476。二次性脳病変はどれか、一つ選べ。1番、髄膜炎。2番、低血糖。3番、転換。4番、くも膜下出血。5番、微慢性軸索損傷。問題476。二次性脳病変はどれか、一つ選べ。1番、髄膜炎。2番、低血糖。3番、転換。4番、くも膜下出血。5番、微慢性軸索損傷。
正解は
2番、低血糖。問題477。頭蓋内圧を上昇させる因子でないのはどれか。一つ選べ。1番、嘔吐。2番、低酸素。3番、頸部圧迫。4番、陽圧換気。5番、ファウラー胃。問題477。頭蓋内圧を上昇させる因子でないのはどれか。一つ選べ。1番、嘔吐。2番、低酸素。3番、頸部圧迫。4番、陽圧換気。5番、ファウラー胃。
正解は、5番、ファウラー胃。
問題478。頭蓋内圧更新で見られるのはどれか、一つ選べ。1番、バトル兆候。2番、ラゼーグ兆候。3番、クッシング兆候。4番、ケルニッヒ兆候。5番、ブルジンスキー兆候。問題478。頭蓋内圧更新で見られるのはどれか、一つ選べ。1番、バトル兆候。2番、ラゼーグ兆候。3番、クッシング兆候。4番、ケルニッヒ兆候。5番、ブルジンスキー兆候。
正解は、
3番、クッシング兆候。問題479。後回ヘルニアで最初に圧迫されるのはどれか、一つ選べ。1番、第一脳神経。2番、第二脳神経。3番、第三脳神経。4番、第四脳神経。5番、第五脳神経。問題479。後回ヘルニアで最初に圧迫されるのはどれか、一つ選べ。1番、第一脳神経。2番、第二脳神経。3番、第三脳神経。4番、第四脳神経。5番、第五脳神経。
正解は、
3番、第三脳神経。問題480。遷延性意識障害について、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、植物状態である。2番、臓器移植の対象となる。3番、人工呼吸を必要とする。4番、意思の疎通は可能である。5番、多くの場合、意識の回復が期待できる。問題480。遷延性意識障害について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、植物状態である。2番、臓器移植の対象となる。3番、人工呼吸を必要とする。4番、意思の疎通は可能である。5番、多くの場合、意識の回復が期待できる。
正解は、
1番、植物状態である。